形式超えてる。この
頼むわ。一緒に言ってみようや。
行きましょ
うか。せーので
、
この番組は世の中のあらゆることにひねくれまくる、そんな番組になっております。はい、よろしくお願いします。前
回の続きです。よろしくお願いします。
俺やったらこの時点でも結構気をするけどね。
こんなお茶目なところあったっけ？この番組に。ユージの可愛いからで渋いし、
いやでもいいと思う。まあちょっとまあちょっと
全体続き喋って大丈夫？
あ、続きちょっとい
い。大丈夫。今のところで気になるところあったら。
ちょっと全体さ聞きたいから。
あ、でもその今の現状としてのあの話のなんか自分でもあれとすると、なんか性質の香り、性質を体験する香りみたいなところでいくと、なんか自分のやろうとしてる大前提に性質を持ったものがないと成立しない香りのプロジェクトやなと思ってて、そこは調香師さんと大きく違うところというか、まあ調香師さんはブランドの歴史とか、まあその出されたテーマを読み取ってみたいな話あると思うんですけど、それってあくまでなんか香りに直結してるとこから読み解くものやと思ってて、でも自分のやろうとしてることって本とか香りから関係ないとこから読み解くみたいな話とかでいくと、なんかまあ建築作るときも周辺環境を読み取るみたいな、そこから作っていくみたいなところでいくと、だまさに自分のやってきたプロセスに近いやり方なのかなっていうふうにちょっと思って、
しかもなんとなくブランディングとも近いのかなと思ってて、でブランディングもまあやったことないし聞いた話になるけど、結局その素材が良くなかったらできへんみたいな話と一緒で、物に価値があるからこういうことができるっていうのは、今やってる仕事とも、もっとなんかちゃんと経験として生きてくるところなのかなって、っていうのはこう客観的に見てちょっと感じてた部分ですね。ということでじゃあ続きを話していきたいと思うんですけど、まあ前回まではまあ後編のやりたい、香りを使った香りを使って物事の見方を変えていくでどういう可能性があるのかっていうことを、まあ、前回分析した内容の話なんですけど、今回ちょっと香りの十箇条みたいな、これが何に興味を持っているのかっていうところをちょっと分析していこうと、でそこからなんかチームのスタンスっていうのが導き出せるんじゃないかなと思ってその分析してきました、で香りの十箇条をちょっとおさらい的に全部出していくと、まあ、一つは、香りは感覚的に選ぶことができる、ユージュム？
あ、いいですか？
ユージュム。
ちょっと、
絶対かぶない。こういう感動の写真を使ってるから。
2、香りはスマホの画面から得ることのできない情報。3、ワンプッシュで自信を持てる。最も手軽な美容整形と。4、香りを介して物を見る、物を買う。5、同じ物でも香りが違えば見え方が変わる。6、目に見えない形で成果を生み出せる。7、何々書くプラス嗅覚が面白い。8、アート的要素を持っているのに機能的。9、なんとなく〇〇っぽいでコミュニケーションが取れる。10、ストーリーを連想しやすい。
ありがとうございます。
かまかったの？
いや、ちょっと
ずっと読んでんのよ、これ寝る前に。
もう練習だよ。昨日、物取ったんで、もう
後編の先読みがすごいな。逆に
俺が有事に読ませるだろうっていう原文職やばいから
適用そう
で、まあ10個の項目、ありがとうございます有事。
これは後編の原文
原文もともともともともらったままの、でまあ一個一個最初分析しながら、これどう整理できるのかなっていうところを試していって、で最終的にできた図がこれと。でまあ、真ん中にはその建築としての香りっていうキーワードがあって、それを、まあ、3つの要素に分類できるんじゃないかな。で、まあ、なんていうんですね、まあ一言物っていう分類をして、まあ、人に対して作用することと、まあ、ことに対して作用することと、まあ、物に対して作用することっていう、まあ、3つのジャンルにキーワードを分類できるんじゃないかなっていうところをやりましたと。
真ん中に建築的な香りっていうものがあって、その、まあ、建築的香りを三角形の図が 覆ってて、それぞれの頂点に、人物事っていうものが出てきてる図があると、これ載せとくんで、それ見てもらえたらと思います。
でそれぞれのキーワードがどれに近いのかっていう分け方をしてって、うん、まあ、もちろん間にぐらいのやつとかもあるんですけど、うんうん、例えば、同じものでも見方が香りが違えば見方が変わるっていうのは、うん、まあ、人に作用することと、うん、まあ、事に作用するのもちょっと境目かなとか思ったり、うんうんうん、なんか香り感覚的に選ぶことができるっていうのは、まあ、事に近いのかなとかちょっと思いながら見にしてて、でその結果なんとなく3つのキーワードが出てきたんです。分類した結果、
はい、
こういう3つのキーワードやったらこのキーワードたちを10箇条をくくっていけるんじゃないかなっていうので、一つは見えない曖昧さによって解釈の余地を生むこと、
うんうん、
で2つは、誰もがフラットに体験できること、
うん、
で3つ目は、まあ、環境の性質と混ざって一つのものになること、
うんうん、
でこれちょっと一個一個ちょっと解説していくと、まあ、見えない曖昧さによって解釈の余地を生むっていうのは、なんか好きなように意見が言い合ったりとか、どんなストーリーでもこう見る人に連想できたりとか、
はいはい、
なんかちょっとこう、なんて言っていいかな、その体験した時に人によってちょっと違う価値みたいなことを感じ取れるみたいな、なんかそうこう好きなように話し合えるみたいなっていうハードの低さがあるんじゃないかなっていう。
多分あの赤いバラを見たときに、
うん、
それを議論しろって言われて、うん、それを青だっていう人は多分いないとは思うんですけど、うん、赤いバラの匂いで議論したときに、うん、青いバラだっていうことが出てきても、うん、おかしくはない、おかしくないっていう話に近いですよね、
うん、うまいこと言うな。
ありがとうございます。いただきました。
なんかどないしたんですか。
デート してき
た。今この香りに関する言い回しはもういっぱいいろんなところで話してるんで。
ありがとうございます。はい、で2つ目は、まあ、誰もがフラットに体験できることっていうのは、まあ、香りが好きな人とか、例えば本が好きな人だけが面白いと思えるとか体験できることじゃなくて、はい、まあ、どんな人でも書いたらその価値を体験できるみたいな。
うん、
平等にできるものみたいなことが、あるんじゃないかなっていう。
なんかあれですよね、見るってなんかイベントがあったとして、うん、見る系のイベントと匂い嗅ぐ系のイベントってなんか、うん、結構なんか受け身か自分自発的かが全然違うかなと思ってて、
うん、
なんか見る系って、まあ、視界にも入るからよっぽど意識してそこを見ないと体験しないと感じれないかもしれない。いやちょっと言いたいことぐちゃぐちゃですけど、なんか匂いってなんか自分から嗅ぎに行かないとわからないっていうところはあるけど、でもそのハードルって匂い嗅ぐだけかめっちゃ低い。
うん、まあ敷居は低いけど奥が深いみたいな感じだよね。
敷居が低いけどなんかきっちり入っていけるみたいな。
うん、
なんか、
うん、もう一つは、うん、さっきの声と近いかもしれんけど、そのある程度近づかな感じ取れへんもの、
うん、
わざと行かないと体験できない、
うんうんうん、
でこの時にその誰もフラットに体験できることっていうのは、その体験っていうところがすごい大事なのかなと思ってて、
うんうんうん、
見るだけやったらどこにいてもでき、
うん、
今ではできてて、
うんうんうん、
そこにもうなんか体があってもなくても一緒やみたいな、
はい、
でも匂いに限って今のところは体がないと体験できないもの、
うん
だよねってところがあるじゃないかなと、
うん、
でもう一つ最後、もう環境の性質と混ざって一つのものになるっていうのは、まあ、さっきみたいに本でベースがあってそこに香りを動かす時に、
うん、
香りと本の性質みたいなバラバラのものになるんじゃなくて、うん、混ざって一つの新しい何かになるみたいな、うん、っていうところが大事なのかなっていう、その香りが主体じゃなくて結果消えていく香りみたいな、
うん、
本が浮かび上がってくるみたいなのが、
うんうん、
そういうのがすごい大事なポイントかなと思って、うん、でじゃあこういう香りのプロジェクトを通してやっていくときにそういう3つの軸っていうのがなんか見えてきたかなっていうのがこの整理になります、 でそこからネーミングに落としていく前にその、まあ、コーヒーに頼まれたネーミングっていうのはそのチームの名前を考えてほし
い
っていうところがあって、はい、でまずチームとしてのスタンスみたいなものに、うん、まあ、今の3つのものを落とし込んでいけないかなと思ったんですね、はい、じゃあその、まあ、何回も言っちゃうんですけど見えない曖昧さによって解釈の余地を生むみたいなことは例えば多様な人材のコラボによって広がりを生む、うん、特定の特化した何かだけをするっていうよりも、うん、広い活動とか、うん、広い活動とかいろんな領域でなんかしていくようなことかなとか、うん、で環境のシステム混ざって一体のものになるっていう話は物事を組み合わせることで未知の価値を作っていくんだよっていう、まあ、本と香りみたいなあるいは香りと丸々みたいな香りだけでやらないよっていう組み合わせに価値を求めていくっていうスタンスかな、うんうん、でもう一つ最後誰もフラットに体験できるみたいな話は例えば理屈を押し付けるんじゃなくて体に直接価値を届ける、
うん
うん、例えばなんかその視覚な香りの特徴はやっぱり直接体に届くっていうところなのかなと思ってて、うん、理屈的じゃない、うん、ただ建築も近くて、うん、例えば紙面とかで読むと、うん、先に建築家の思いとか言葉があって、うんうん、そこから空間みたいな話になってくると細かいみたいな話を思うと思うんですけど、
うん、
実際行ったら分かるとか、うんうん、行ったら言ってること分かったみたいなっていうところがあるのかなと思って、うん、で理屈だけになるとその詳しい人しか分からなくなっていくのかなっていうので、うんうん、ちゃんと体験に落とし込む理屈を忘れずにちゃんとそれを体験に落とし込むことで誰にでも伝えるものができるんじゃないかなと、
うんうんうん、
なところをスタンスに落とし込みました。
ちょっと時間なんで次回続きお願いします、はい。